イエスキリストの皆をお迎えします。皆さんこんばんは。今日は東京からリモートでお知らせくださっていますので、短く簡潔な話をしたいと思います。詩編の60編をお聞きください。詩編の60編の一番最後12節、詩編の60編の12節。私は第3版の聖書を持っていますので、963ページ旧約聖書前の方の963ページですけれども、2版を持っている方はもう少し前のページになるかと思います。詩編の60編の12節をお読みしたいと思います。神によって私たちは力ある働きをします。神こそ私たちの敵を踏みつけられる方です。お祈りをします。愛する天のお父様、主イエスキリストの心からお祈ります。パトモステサロニケチームが帰ってき、一つの時が満ちて新しい時が始まるとしておりますけれども、白馬教会に祝福された後にパウロ牧師を九州に送ってくださって、いろんな教会を務めてくださり、今日長崎で聖願を持てることを本当にありがとうございます。今からこのものがその前に短く見事を取り付けますけれども、聖霊様がどうぞご自身に語ってくださって、必要な備えと準備を見事を通して与えてください。神様が働いてください。主が高に語ってください。主に期待いたします。信じてイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。改めて拍手ですね。改めてこんばんは。先ほどから何度か言われてますが、7月9日からですね、パトモスとテサロニケチームが行きました。パトモスというのはヨハネが黙示録を書いた場所であります。12年で違いましたけど、その中のヨハネが流されて、ヨハネの黙示録という、一般の方もご存じてますけども、書いた場所ですね。そこと、それからテサロニケというのはですね、先ほど言いましたマケドニアと言われているところで、いつも喜んでいなさい、耐えていなさい、すべてのことに感謝しなさいという手紙が書かれた宛先になった教会のところですね。その2つのところを中心に、他のお客様があったんですけども、回ってきました。で、そこで、パウロ牧師が、マケドニアの叫びっていうね、あっと、しまった、もっとこういうことマケドニアの叫びっていうですね、お話を一番最後の世界でされまして、白馬でも一番最後の世界の時に、マケドニアの叫びっていうのをされましたけれども、そのことを通して、いよいよ宣教が始まるっていうことを言われたわけですね。で、今までも、第7回最初の時に、大宣教命令が語られたり、ね、何度かしております。でも、福音書を見るとですね、聖書を見るとですね、弟子たちがマタイの28章で大宣教命令をいただいて、実際に彼らが宣教したのは、ペンテコステで聖霊の問題以降なんですね。で、全く個人的にですけど、私はですね、大宣教命令まで語られたんですけど、実際に世界宣教をやっておりますけども、本格的な、いわゆるマケドニアの叫びという宣教の働きを神様が語ってこられて、いよいよ具体的に、本格的に、ここから宣教が始まる。つまり、あの時で言えば、ペンテコステから使徒行伝2章から始まった聖霊の働きがいよいよ来るんだろうなっていうか、いよいよ始まるんだなっていうことをすごく感じてるわけですね。で、ここからいよいよ本宣が始まってまいります。で、ただその時ですね、私は22年前に長崎に来たんですけども、その時に長崎にまだその世界的なリバイバルとは思ってましたけど、よくリバイバルのことはまだわからないものがあったんですね。今は週末の時に起こる大収穫の世界規模で起こるリバイバルの働きの一部を神様は私に話してくださるんですけれども、長崎の地でリバイバルが起こる、それは日本に伝道のリバイバルにかかってくると、もちろん今でも写真撮りますけれども、そのことを示されて、すぐに起こると思ったんですね。本当に、よく言えば信仰的ですけどね、すぐに起こると思ってたんです。その時の私の意識はですね、うんと砕いて言えば、よしやっちゃおうじゃないかっていう感じだったんですね。うんと砕いて言えば本当にしたいのでね、肉的と言われたらそれまでですけど、なんていうか、本当に神様が好きで、そして本当に神様を信じていて、いよいよとにかくよしってもね、よしって声がかかる感じだったんですね。今回負けたりの叫びって説教を聞きながら、よしっていう掛け声は私の中に全くないんですね。あ、いよいよ時が来たんですね、神様って。ところで神様働いてください、ね、とにかく邪魔をしないで、その働きの中に入れるように、その働きに携われるように意識なんですね。自分の中で正直全然意識が変わってるのを感じるんですね。で、今日話したいことはですね、これからいよいよ、待ち望んできた神の働きが非常に顕著に始まっていくと思います。盲人の方の目が開いたり、 車椅子の方々が立ち上がったり、それからさっきは新年会で何度もやってますけれども、ちょうど私パトモス行く直前にですね、ある教会に行った時にですね、一人の姉妹の方がいきなり私ともやってきてですね、さっき言われましたその新年会のことを書いた本もですね、私よく知らなかったんですけどね、キャラ少し知ってますかって、ああとか言ってですね、ぜひ読んでくださいと言っていきなり渡されたんですね。じゃあお借りしますか、いやあげますから読んでくださいからですね、ちょうどそういうのを読んだところだったんですね。で、新年会も本当に残ってくるでありましょう。何よりも魂が救われてくるでしょう。年齢と世代を超えて、国籍を超えて、で、そういうことが起こってくるんですけれども、すごく大事なことがあって、それはですね、神がなさる、ものすごく当たり前のことを言っています。でも本当に神がなさるんですね。私たちは使っていただきます。私を通して神は笑わせてくださいます、携わらせてくださいます。なんていう意味でしょうね。全く価値のないものがその神の働きに預かれるんですね。でも神がなされるんです。 100% 神が働かれるんですね。で、最近詩を必ずね、通読の中で詩を必ず読んでるんですけども、今日実は謙虚なる能力など私の霊に向けっていうデカレーションの言葉でもよかったんですけど、ちょうど詩がですね、昨日あたりからここら辺を読んでてですね、この神によって私たちは力の働きをしますってことは強烈に響くんですよね。で、神こそ私の敵を踏みつけられる方ですって。で、皆さんですね、神様が技をなされるんですね。で、今日はこれだけ伺っていいんですけど、その当たり前のことなんですけど、そのことをはっきり心に覚えておいてください。で、パトモスから帰ってきた時ですね、それで神が働かれるんですけど、その時今日2つだけポイントを話します。神が働いてるんですね、神様がしてくださるんですけども、神により頼んで神が働いてる時にですね、2つポイントだけ話します。1つはね、どうすれば神がじゃあ働いてくださるのかって時に、1つのポイントは、祈りと感謝ですね。祈る人は神様の働きを具体的に言います。で、4月ぐらいからですね、毎月九州のどこかで洗礼式が行われになりました。もうちょっと前かな。で、私毎週指定会にずっと九州に行ってるんですけれども、実はですね、あることを実は思ったんです。春前に、いろんな教会に行って、教会は確かに神様を強めてくれる、神様を強めてくれると。でも私が行くにあたってですね、ちょっと願ったんですね、神様、具体的な目を見たいですって、で祈ったんですね、働きとどの人が送られてくるか、魂が救われるか、どちらかの目を見せてくださいと思ったんですね。その時に自分の飯の関係もあるでしょうけど、特に救いが起こってきますねということをちょっと真剣に祈ったんですね。それまでも祈らないわけではなかったんですけど、本当に祈ったんです。そこからですね、毎週救いが起こらなかった週はないんです。必ず救いが起こるようになったんですね。で、ところがですね、テサロニケチームから帰った次の週ですね、6つ教会行ったんですけども、水曜まで行った時に、救われた方や洗礼を受けた方がどんどんつながってきて、しっかり教会につながってきたんですけど、新しい方がなかったんですね。だから救いが起こらなかったんですね。で、私土曜日の日を前にしてですね、ちょっとがっかりしたんですね。でも、すぐ感謝してですね、ありがとうございます、あなたが働かれるんですから、それは救いを仕切りましたですから。ただ土曜日にね、もう一個教会だったんですね。で、そこで祈ったんです。実は神様、教育教会にどうぞ神様、救いを与えてくださいって、ね、で、別に私の説教だとこんなこと言いませんと、とにかく目の前で救いが起こり、願うはそれに預かりますようにってこう、ちょっと祈ったんですね。誰にも言わないで神様にね。そしてその土曜日にある教会に行きましたらですね、先月初めて教会に来て救われた方がちゃんとね、正解の前から来て一番前に座ってですね、待っておられました。素晴らしいなと思ったんですね。ところが新しい人はいないんですよ。で、そうだ、感謝しようと思って感謝したんですね。で、私は説教に立った時ですね、説教立った、3人だった時かな、説教の前に入ってくれたんですよね。特別賛美会というかね、特別賛美会が入ってくれた、ちょうど特別賛美会が入ってくれたんですね。で、私その時、あんまり静かに入ってこられたから、分からなかったんです。私、説教するために講談立った時ですね、誰もいないのかなと思ってパッと見たらですね、新しい人がいたんですね。全く新しい人が。で、ただですね、説教はね、新しい人に導かれなかったんですね。で、まあ、メッセージ終わってミニストリーした時に、初めて来た人がいてお話し始めたらですね、詳しいことは言いませんけれども、まあ、いろんなちょっと問題だらけだったんですね。このまま黙ってきたら1時間ぐらい完成になるなと思ったんで、15分か20分ぐらいでちょっと話を切り上げて、そしてそのことを簡単に話したんですね。本当に簡単に。一発で信じられました。 こんな簡単に信じてくれるメイクでした。でも、あやふやじゃありません。本当に悔い改めをして、信仰したんですね。告白したの。で、終わった後に、ご出演教師に来てた人だったんですけども、ね、その、ですね、そこの教会の牧師が言いました。救われたかったですね、と言ったんですね。そうですね、もう救われるばかりでしたね。なんか救われてみたようなもんですね、というまさにその通りだったんですよ。私、面白いなと思ったんですよね。祈るときにね、神様がね、手を動かしてくださるんですね。皆さん、当たり前のことなんですけどね、宣教のときにもね、実は神に働いたときの鍵っていうのはですね、自分の頑張りだろうじゃないですかね。祈りがものすごくポイントです。それと、感謝ね。感謝をしてから求め出すと、御心の祈りに神が導いてくださるってことが、大きいっていうか、そうですね。これが一つ。もう一つ、その人は忘れました。もう一つね。で、もう一つはですね、あれ、ちょっと今、飛んじゃった。すいません。もう一つだと思って飛んじゃった。神様に力が対応するんですけれども、一つは、ごめんなさい、すいません。もう一つはね、神が言われた言葉に従うことなんですね。神の手が置かれたところにいるときに、神が働くんです。私たちが願っていることとか、私たちがやることって、神が言われたところに私たちが行くとき、神が言われたところに私たちが行くときに、手が働きをくるんです。例えば実は今日あんまり特別賛美をしたくなかったんですね。今日の聖会の師匠はもちろん手を置かれています。ただ、白馬の時はですね、はっきり分かりました。あそこに師匠の手が置かれているのが、皆さんも感じられたでしょう。例えば、白馬で長老が最後に行ったときに、はっきり霊が揃えています。それから、あと賛美台に立ったときに、思わずもあそこで私はこう、あそこに手を置いて祈ったんですけど、主の手が置かれてるんですよね。で、主の手が置かれてる時っていうのは主の霊が働くんですね。で、ですね、今度ですね、白馬に行く直前の時にですね、その次の週白馬に行く週はですね、今週も救いが起こらないなと思ったんですね。でも下手にね、毎週毎週なんていう時あれだから感謝してたわけですね。実はですね、数年前、かなり前、イスラエルチームの私が行ってるときに、教会である一人の男性が、家庭から来た方と、他教会から転換した方と、二人を引き連れて、私のいないときに私と妻にものすごく使って、私を猛烈に避難して出て行った人がいたんですね。ずいぶん前にね、私がイスラエルに行ったとき、私に対して避難して、妻は、ね、ブロックさんにぶつかって、そして、カトリックからせっかく移ってきた人と、他教会から移ってきた人を連れて出て行ってきたんですね。男性3人目なんですけどね。その時、神様に言われたんですね。分取り物を連れて必ず帰ってくる日が来るって言われたんですよね。で、カトリックの人は最近戻ってきてたんですね。で、他教会から行った人も、実は、ちょっと来られたんですね。あ、本当に帰ってきたなと思ったけど、思ったんです。分取り物がないなと思ったんですね。もう一人の人はもう長さ出ませんのでね。で、そしたらですね、白馬に行く直前にですね、いきなり来たんですよね。言われたんですね。お父さんが、実はもう、ちょっとそのお父さんが死にそうになった時にね、電話かかってきたんです。で、祈ってくれとか祈ったんですね。面白いと言ってましたね。主の十字架はちょっと怖いんだけど、本当に困ったら主の十字架に電話すればなんとかなると思って。いや、それ私が言ったんですよ。そういうふうに電話かかってきて祈ったんですよ。そしたらね、本当にそのお父さんね、死にそうだったの。助かったんです。お医者さんが今生きてるのは奇跡ですとお医者さんがおっしゃってたんです。で、実は長瀬になる病院入院してるんです。言われたんですね。訪問してくれないかって。いや、訪問してくれって言われてもいいんだけど、いいですよって。で、時間が全然なかった。白馬の火曜日バスで出発する直前にことになった。そこしか時間なかったから。で、行ったんですね。で、その時に、はっきりしは言われたんです。行きなさい。で、行ったんですよね。そしたらですね、そのお父さんはどういう人かって言ったら、かたくなで、無神論者で、すごく強情でって話だったんです。でね、行くときも聞いたらですね、なんかいろいろ言うんですよ、その息子さんがね。で、じゃあなんで私呼んだのかなと思うぐらいですよね。で、行って、ちょっと病室には入れないんで、ちゃんと面会してもらうんですね。そういう系統の病院なんで。で、それで面会してもらったらですね、全然話が違うんですよ。まずお話を聞きましたら、自分の人生のことをちょっと話されまして、静かに聞いてて、しばらく経ってから、お父さんねって言ってね、もうストレートで言ったんで時間がなかったことがあって、イエス・キリストをねって、そのお父さんの全ての人生をね、祝福に変えれるんですよって、 天使降りたと思ってしょ、そうじゃありません。ここで信じたら十字架の恵みってのはそこから逆転が起こるんですって、こんな分厚い聖書ですけどって言って、まあ、5分ぐらいで簡潔に福音語ったんですね。でもストレートに言いました。悔い改めて信じませんかって言ったら、はっって言ったんです。びっくりしますよね。で、横でその息子さんがいたんですけどね、なんか信じられないって顔してるんですね。じゃあ私について祈ってくれますか、建前でもある、心から祈ってください。祈る途中で心を忘れなかったらストップしてくれればいいから、でも心から祈ってくださいって言ったらね、きちんと悔い改めてきちんと信仰をしたんです。そしたらそのカトリックから移ってきた人はですね、今そのお酒をやめたくてその教会に来て祈りながら、もう一方で男子会の医学療法をやってるんですね。でその先生と話してて遅れてきてね、もう救いの決心した後にやってきたんです。私言ったんですね、救われましたって言ったらね、うっそーで、男に、お父さん、本当に死んだのって言うんですよね。あ、もう死んだって、だからいきなり言ったんですよ、洗礼を受けなさいって私はね、すごいのがちょっと早いなと思ったんですね。そしてお父さんと言ったら、もう受けるって、信じた以上は洗礼を受けたいって言ったんですね。だから言ったんですよ、分かりましたって、じゃあまず教会に行きましょうって、教会に来て、そして受けたいなら洗礼はね、きちっと教会に来てください、外出届を、ね、許可をもらいましょうって言ったらね、その場で外出届をもらって、白馬から帰ってきた、この前の日曜日来ましたよ。息子さんが佐世保から病院まで、長崎の病院までお迎えに来て、2人で来て、そのカトリックから移ってきた人は仕事があったのに休んできて、3人揃って礼拝に来ました。礼拝の後、洗礼準備会、洗礼準備会を担当したのはジョイ牧師なんですけど、昔その人のことちょっとしてた、怖かったそうです。昔のこと知ってるから、あんまりの変わりに驚いたって言ってましたよね。時なんです、時なんです、時なんです。でね、神様はね、時だと言って、神が言われたところに行くとね、神が働かれるんです。あの皆さんですね、人の能力や力ではないんです。祈ることと感謝すること、そしてもう一つはね、神の言われる場所に行くこと、神の言われている場所にいること、神の手も借りるところでいること、これはすごく重いな。その時神が働かれるんです。もちろんマケドニアコールだから苦難を伴うんですよ。苦難を伴いますが、必ず神はご自身となってなさいます。そのことをね、どうぞ覚えておいてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。神様、宣教の時がやってきました。慌てずに、でも大胆に神様のおっしゃる言葉に従って、神様の栄光を共に見ていることができるように豊かに導いてください。感謝します。イエス様の名前によっておりいたします。